さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
しんとすけしんと
しんとすけ処理石峰と
オリジンのバキバキのセックスシンボルケージャージです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
6月の5日水曜日でございます。
そうですね。
いや同じ感じで、本日もバキバキのセックスシンボルでやっていきますけれども、
そういうことですね。もう叫びすぎるから、もうついにフェーダーを下げるという指示が出ましたよ。
は
い
は
い、
最初はやっときなさいと。
オペレーターの父、大城さんから。
もうプロですね、こうなると。やっぱり。
調整もできるようになると。マシンがね、やりながらね。
俺も声もちっちゃいとかよく言われてたから、ちっちゃいというか、マイクに入れないとって言われてたから、ちょっとそう意識してたら、こうなっちゃったって感じかな。
いや、頭だけでしょ。
ね、そうですね。
その後ろは通常営業だから。
そうですね。
で、またこのモニターというか、まあ、YouTube、
はい、
またツイキャスでご覧の皆さんですかね、あの映像を見てる方は、あの、しんとすけトークライブの画像も出ておりますけれども、
ありがたいですよ。
はいはいはい。
これ毎月第2水曜日に、この FM 那覇のイベントスペースでやっているしんとすけのトークライブで、これがまた来週になっておりまして、
実際はマイク2本使ってはいるんですけどね。
三八ではなくて、
三八ではない。
いや、マイク1本ガチンコ勝負って書いてるけど、はいはい、桃心先生がせっかく書いてくれてるんだから、
実際2本使ってます。
そこを言うな、
1人1本
いじるな、先生をいじるな。
来週完全に書き直しですね。
いや
先生は、
いやでもこれはこれでね、漫才感が、
もう寝不足必至ですね。
いや、もういいです。貴重な時間を使って書き直さなくていいですから、それは。
いや、いいですね。でもね、
ありがたいですよ。
でこれがあのチャージ1000円で20時からやってるんですけど、あの毎月ゲストをお呼びして、まあ芸人を呼んでるんですけど、県内ので、来週が FEC 所属のギボックスさんがゲストで来るっていう話だったんですが、プラスで、まあ前も言いましたが、安室奈美平さん、ラジオネーム安室奈美平さんがマネージャーをしている演歌歌手の大林浩二さんが、
いや、すごいことなってますよ。
はい、来週はこちら FM 那覇のオリジンアワー出演後に、トークライブでも歌うことが決定しておりますので。
いや、やばいっすね。
はい、
もうトークライブではない。1時間に詰め込むわけでしょ、ギボックスさんと。
そう、だからもうトークライブというコンセプト云々よりも楽しむライブという、ことになっております。
いいんですよ、楽しめればいいんじゃないですか。
ですね、はい、という感じで来週やっていきたいと思ってますんで、
楽しみすごいっすね。
でこちらの YouTube でもね、トークライブの様子も生配信、これは、後々データには残さないような感じで、ライブだけで生配信してますんで、
なるほど、
はい、そちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。
演歌はね、もう今ブレイク寸前ですから、演歌界は全てが。
あ、そうなんすか。
僕の予想ではもう、
なんか氷川きよし的な逸材が現れたんすか。
いや、逸材とかそういうこと、もう全体的に多分でも面白いんじゃないかって思って。
でもなんか今ギャルみたいな演歌歌手も出てますもん。
マジで、
めっちゃ若い。
あ、マジか。
すげえな、それは。
なんかそれ確かにありそうで、なかなか見たことないな。
まあ着物を着ておしとやかなっていうイメージ、
はいはいはいはい、
演歌って。
なんか悲しみとかそういうやつね。
はい、
なんかジェロだっけ、
黒人の演歌歌手。はいはい、今それ、今どうしてるんですかね。
確かに、
まあ、でも多分歌ってるんでしょうね。あんまりそういうテレビとかないからね、演歌の。
まあ、でしょうね。なんか、まあ、コンサート的なディナーショー的なことはやってそうですけどね。まあ、あの人は演歌歌手っていうよりかは、なんか清水翔太さんの歌とかも歌ってたり。
そうなんだ。
じゃなかったですか。
ボディービルダーではないんだ。
ボディービルダーではないよ。
演歌歌手で
誰と勘違いしてるもん。
じゃあやってんだ、カバーで。
いやいや、畑違いすぎるでしょ。
いや、す
ごい。ボディービルダーで演歌は。
本当楽しみですよ。もう本当はここ来てさ、来週、
はい、
大林先生、
はいはい、
でこれで紅白今年行ったらどうすんの。紅白行った
でもこれはマジでありえますよ。僕最近聞いた情報で、広告代理店の人と飲んでたんですけど、
さすが、
はい、
裏情報、さすがだな、お前オリジンのフィクサーって言われてる。
言われてんの俺。しかもフィクサー、
してして、
あいみょんっているじゃないですか。
あ、はいはいはい、
紅白歌手の、
はいはい、
去年、まあ、どこの市町村って言ってもいいかもしれないけど、まあ、一応伏せておきますけど、まあ、北部の市町村ですよ、
はい、沖縄ってこと、
はい、沖縄の北部の市町村の、まあ、要は北部の祭りだから、那覇祭りとかではないですよ、
はいはい、
その地方の祭りで沖縄の中でも、でなんか広告代理店さんがいろいろ提案するじゃないですか、この人いいんじゃないですか、この人いいんじゃないですかみたいな、
はいはい、
感じで、いろいろあるところから、まあ、入札して、
はい、
まあ、市町村の方が決定して、じゃあいざ祭りっていうような流れじゃないですか。
素晴らしい。そうなんですね。
でこの広告代理店の人が、あいみょんがまだ紅白決まる前に、あいみょんにオファーかけて、あいみょん OK なって、で その入札持っていったらしいんですよ、うん、そしたらもう市町村の人からしたら誰だばあいみょんってわけわからないやつ持ってくるなみたいな感じで、うんね、
ちょっと後で試しに2つ目なこれな一応まあまあまあ、まあ、
当時はってことですね。
そう当時は紅白決まる前は、うん、それでもう入札落ちて、ダメになってで、その後にあいみょんが紅白行ってから、もうその人からしたらほら見たことかみたいな。
なるほど
いや大事なところで噛んだけど、
ここは一番良かった今の。
いや良くないよ。や
噛んだのはね、
まあみたいなこともあったらしいですから。
へえ、
はい。
まあ、じゃあ我々水曜日のあいみょんって言っていいんですか。
いやあいみょんではない。
大林先生、大林あいみょん先生でいいですか。
いやいや、いろいろ付け足すんじゃないよ。
いやもういろいろこう縁起も担いでいった方がいいんじゃないですか。
大林浩二あ
いみょん。ただ我々の場合は誰かやとは思ってないんですよね。最初から知ってたんで。
そうだから、
そこだけがね、知らないことにしとくかって言ったら怒られるそれ。
だから要はこの僕が今言ってるのはこのリスナーの皆さんですよ。あの時トークライブ行っとけばよかった。
あ、なるほど、
はいはい、FM 那覇でこんな身近に、
うん、はいはい、1000円で見れるんだったら行っとけばよかったと、
ということですよ。
触り放題
もありますし、生歌
あ、ね、ほっぺたとかも
そうですね、
ペチペチし放題。
いや、それはトークライブの時からそんなシステムじゃないから。
触られたんとはギボックスさんで今
それは OK です、うん、触り心地もいいし
気持ちいいかもしれない
んで、ね、めちゃくちゃ気持ちいいですから、はい、あの人をダメにする椅子みたいな感じの感触ですから、うん、ギボックスさんは、
ね、いや、じゃあ来週ね、
はい、
楽しみじゃないですか。
もう本当にキャラ濃い、ね、はい、人たちが来ますんで、
持ってるちゃんとあの CD もらった CD、
あれがね、うん、
どっちかじゃん、こっち FM さんか、はい、あっちか、はい、本社っていうか、
はい、
どっちか2人が持ってんじゃない。
あれ風花ね、うん、ちょっと
あシングルだった、マキシシングルだった、
あれシングルで、
うん、カップなんかあと1曲ありましたよね。
あ、じゃあマキシシングルっていうのか、
兄貴
カップリングっていうの、
うん、
いや、いいっすね。
いいな、風花聞きたいな、
うん、あ、単独で流したんだよね。単独だった。
あ、単独で楽曲をお借りして、
はいはい、
で、あのたまたまその僕なんかが単独ライブやった時のあのコンセプトがなんか、まあ、演歌歌手っていう、うん、
はいはいはい、
コントのコンセプトがあって、うん、でその演歌歌手の最後歌を実際に歌うんですけど、はいはい、うん、それを風花の替え歌にさせてもらったっていう。
なるほど、あ、これも覚えてきた方がいいんじゃない、もしかしたら一緒に歌いましょうよって言われたらどうするの。
でも替え歌だから、あ、なるほどね、あ、歌詞ね、歌詞もう本当の歌詞を覚えるってことですね。
本当のか替え歌か分からんけど、
あ、でも確かにこれ覚えててみんなで歌うのも面白いですね。
なんだっけ、北大東島、
そう、北大東島三郎っていう
僕なんか架空のキャラを作っていいいとこだな、北大東島いいとこだなって散々振っといて、でも行ったことないみたいな、
はいはい、北大東島行きたいな、いつか行きたいなみたいな感じで、そうそうそう、なんかずっと北大東島を押しといて、なんかオチでそういう歌を歌うっていう、
旅費がないとか、
平謝りしたいっすね、お前先生に大事な歌をさ、歌でなんていうの、替え歌してから歌はさんって激怒してね、社会問題になることも多々あるさ、
はい、
なんか替え歌で、はい、誰が作ったか分かんないですけど、大林さん自分でやってんのかな、作詞作曲は。
あ、どうなんすかね。
あ、そうか、そこら辺もちょっと
演歌の人ってどうなんすかね。確かに
相性
シンガーソングライターって
あんまり、あ、そういうのは俺もだから聞いたことないけど、
はい、
だ雑記作家じゃないけど、なんかそういう方やっぱりいるさ。
あ、
だから本人たちやってんのかな、分からんな。
なるほどね、うん、
しかも吉幾三さんはやってる気がする、
自分で
曲もいっぱい、みんなそうなのかな、
楽器弾ける人はそうなんですかね、
なのかな、うんうん、まあまあ楽しみということで、
うん、そうですね、
うん、
あった
あったっていうのは
今目の前に風花と兄貴という文字が、
うーわ、もう入ってるんだ、じゃあ
データで残ってるんだ、
最高じゃないですか。
これは生で聞いてる方もポッドキャストの方も聞けるんですか。
配信の人はウェブの人は聞けない。
ウェブの人は聞けない。なるほど、じゃあライブの人だけのお楽しみということで。
著作権かかるんじゃないですか。著作権とかはやっぱり。
ああ、やっぱあるんですね、
う
ん。
ちょっと聞いてみましょうか。来週の予習
で。そうですね。
ああ、いいっすね。
お願いします。
みんな。
兄貴と風花がありますけど。
まずは A 面の風花から、
うん、
いきますか。
来る人も覚えてほしいですね。じゃあみんなね。 あはやしとかなんか相づちのなんか。
きよしやしや。演歌のイメージそれしかないやし。
こうおじいじゃないの。大林の林。
きよしに合わしに行ってるやし。
やってほしいっすね。一応。
はい、うん、お願いします。
ないわ、いつか別れても北の街にあなた求め、ネオンに涙にじむ、チラチラ風花舞って人影途絶えた窓辺、あなたの胸にうずくまって、今は愛していたい、あなたを、あなたもう夜がせかす愛の時間は
いくつぐらいなんですかね、50代
でもどんなすかね、若い感じするんすよ、
声ね、声も
40代だと思います僕は。
40代ってすごいよ。じゃあ
ケイジャーさんより上か下かで言ったら
竜巻さんぐらい、はい、竜巻さんぐらいかな、
もうほぼ同級生やし。じゃあ
でも3個上ぐらい、
3個上ぐらい、
3個4個上ぐらい、
ユーリケアさんと同級生
ですから。あ、ぽいぽい。
ああ、そうだね。
うん、そんな感じする。50手前。
ああ、
でもヘアスタイルとかはなんか若々しい感じです
よ
ね。
そう、
茶髪の
ね。
いや、これ紅白出れるやつじゃないのこれ。
でも普通にこんな感じで出てても、ああ紅白だなって思いますもん ね、
うん、純烈さんぐらい、純烈さんぐらいね、いきそうな感じですけどね。
だから確かになんかそういう営業スタイルとかも似てそうですもんね、うん、ん、
今のでももう聞いたから、はいはい、リスナーさんある程度覚えて、で、はいはい、こっちに来ていただいて、みんなでやっぱりやってもらった方がいいですね、盛り上げてもらって。
確かに、うん、しかも本当に純烈さんみたいに健康ランドとか回ってるみたいな感じでしたよね、うん、昔のメール情報の記憶では。
そういう営業あるんじゃないですかね、まあ、全ての歌手が、うん、あの別に演歌とかジャンルに限らずJ-POP 歌ってる人でもやってると思いますよ。
あ、じゃあもうぜひね、今度 はもうお笑いとのコラボも、水曜オリジンアワー、
ちょっとコントも簡単なコントを一緒にやった
、令和のドリフターズ結成僕で3人と大林浩二さんと波平さんで、
あの
令和のドリフターズ、
あれいいんじゃない、あの何だったっけ、 花のやつ、
花
2人のコント、
あ、花水木ですか、
花水木とか、
いやいや完全に二人やしない
花占いっていうのもあります
か、ね、あ、でもあ、このトークライブの時にちょっと時間あったら、もうすぐ3分ぐらいで、うん、あの練習してやるとか、う
ん、4人でできるコント、うん、
あ、すごいね、いや楽しみだな、
うん、途中ギボックスさんと大林さんの相撲も挟み
ただの見た目風中で、そうそう
見てみたい。
しかも大林さんその格好だったらせめて行事だろっていう、
そうだな、
演者なんだっていう、
うん、こんなにあったらギャラ発生するんじゃない大丈夫か、
いやなんかお土産をでもお渡ししたいな、
これも
どうにか、
多分もうなんていう、ま、なんていうの、コス、内緒ってプライベートさ、
はいはい、
でも大林さんの大ファンはそういう情報を逐一もしかしたらどっかで取ってる可能性があるから。
いや、それはありますよ。
もしかしたらこっちに来るかもしれないです、お客さんもプライベート。
あ、なるほど、
演歌ファンが、
演歌ファンとか内地からももしかしたら、下手したら
めちゃくちゃレアだ、レアっすもんね、
うん、
お、
好きな人が、
だから地元の人が旅行がてらに一緒に来るみたいな
可能性もあるんで、もうすごいことになると思います。
京都でしたっけ、
京都、うん、だったと思いますね、
うん、なるほど、
お、
まあでも来週ですね、2日 蓋開けてみないと、まあ、分かんないですけど、そうですね、うん、楽しみということで、
そうですね、はい、ぜひ、来週のトークライブですね、はいはい、20時から FM 那覇のイベントスペースでやっております、ゲストが大林浩二さん、ギ、うん、ボックスさん、うん、やっておりますんでね、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたしますと、はい、いうことで、うん、はい、
今日とうとううちに変な嫌がらせが来ました。
あら、どういうことですか。
実家に僕今日いたんですよ。実家いたんですけど、はいはい、昼ぐらいにですね、にゃーにゃーにゃーにゃー子猫の鳴き声が聞こえてきて、
はいは
い、2匹、
は
い、多分生まれたてというか、ま、1ヶ月ぐらい経ってるかなぐらいの子猫が勝手に迷い込んできたんですよ。
ほ
ー、ありえないんですよ。
そうですか。
初めて、分からないです、近所の猫なのか、はい、でもあんなも生まれたての猫が入ってくるのもなかなか、屋敷内に
もう目も開いてないぐらいの
レベル。一応歩いて2匹ね、
うん、
1ヶ月ぐらいかな、分からないですけど。
宝くじ当たったからじゃないですか。
かなあ、
じゃあ情報を聞きつけて。
いや、引き合わんよ、や
餌くれよと。
10万当たって猫2匹養えって引き合わんだ
ろ。ニャーニャーニャーニャー来て、完全に嫌がらせ、俺たちの屋敷にこう誰かが放ってるんですよ。
どうするんです
か。一応分かるんです、多分もう勝手に来たのか、誰かもういなくはなってたんですけど、30分後には。
は
ー、でも一通り屋敷内を歩いてニャーニャーニャーニャーしてたんです。
これケイジャーさん、ニャーニャーニャーニャーしてるなと思うじゃないですか。
2匹ですよ、う
ん、なんかシッシーとかやったりするんですか。
やらないですね、僕は。
あ、それ放置するんですか。
もうナチュラルに、
自然のなすままに。
自然の、そうそうそう。
最悪そこに家を作ったとしても OK ぐらいの。
いや、もうそこは大丈夫だ。ただ俺が歩きます、踏みますよ、僕いつも歩いてる。
いや、
怖さよ。ませんよ、僕ここはあくまでもボスは僕なんで。
いや、何もナチュラルじゃないやし。
あの、なんていうの、あのね、自然界の
デストロイヤーやし、
一番トップは僕なんで、あの屋敷内では。
いやいや、
だから そうやってもいいけど、他でやるよって、俺の邪魔はすんなよっていう。
いや、
俺は大事じゃないですか、そういうのは。やっぱり自然界の法則として、
もう弱肉強食丸出しで。
多分でもいないと思います、あそこ。何匹か、まあ、なんていうの、あのパトロールする猫一応いるんで。
あ、パトロールボスもいるんですか。
何匹かいるんですよ、ボスか分かんないですけど。
言ってました
ね、散歩道になってるのか、もしくはその縄張りになってるのか、はい、まあ、でも散歩コースって大体縄張りになるんで、猫は。
たまに鳥を食う猫ってやつですか。
そうですね、たまに無残な姿で
羽の跡が残ってるっていう。
無残ですよ、本当。首がありましたからね、本当に。胴体はなくなってました、首が。かわいそうに。
美味しくないんでしょうね、首。
もしかしたら。
硬いんだはずな。
どんな庭だば。
もう最近はもう、木も切ったんで、もういないんで、うん、鳥系はね、少なくなっていますけど、うん、ただあの時はすごかったです。でも僕、よく思ったら、やっぱあれですね、一番、猫の金玉、はい、デージかっこいいんですよ。
何の話だ。
かります。
何の話してる
か。いや、一番かわいいというか、かっこいいですね。
わからん。
まとまってるんですよ。
全然わからん。なんだろ、まとまって
る。あれ多分、キーホルダーにしたら売れると思う。
売れるか。
マジで。
何猫の金玉って。なんか、
めっちゃかっこいいんですよ。
口に似てないですか。
あ、
猫の口。
はい、あの、この、ほっぺのあたりというか、ぷっくりしてるのも。
前にも後ろにもついてるっていう。
いや、金玉。いや、前のは金玉じゃないから。どういう意味、前に似てるって、前のどこ部分。
猫の、なんか、
ほっぺたというか、ぷくってなってるさ。
あ、ほっぺた部分。
ほっぺ。
って言っていいのか。
なるほどね。
なってる。なんか他の動物って人間もさ、もう、だらんって垂れるでしょ、金玉は。は
い。まあ、そうですね、
他の動物も。
はいはい。
猫はもう、かっちりこうポコってなってるんですよ。2つ
が分かれてないってことですか。
わ、え、
あれですよね、徳川家康の家紋みたいな。
あ、まんま言ったらそんなもんですね。
しっかりまとまって
こう。葵の、あ、なるほど。あの三つ、なんていうの、
なんだろう、あれ三つ葉、
三つ葵の紋章、
まあ、均等なんだ、
うん、
三つ人間の場合右がでかくて左が小さくてとか、
まんまこうダランと垂れないんですよ。
まあ、犬も垂れてますよ。
そこに2つの金玉がポコってついてるみたいなもんなん。
注目したことないな。
死にかっこいいですよ。
それいつ思ったんですか。
かっこいいなんだ。
うん、なんかいつも思ってたんだけど。
いつも思ってたんだ。
なんかさらっと忘れるんですよ。そんな大してこう、まあ、興味がないわけではないですけど。
満を持して何の報告してれば。
たまたま今思ったって。猫の
たまたま。ややこしい。
猫のたまたま。
たまたま猫のたまたま。
名前もたまなんですよ。
名前は後付けでしょ。野良猫なのに、
うん、でも今日はまたオス猫も見た。毎日はほぼ見るんですけど、今日は左後ろ足を怪我してる猫がいましたね。
いや、
そういうのはあえて追っかけてから、もう負担をかけるんですよ。走るときに、いや、もうやめてくれよ、
もう来んなよっていう願いを込めて、うん、
左足怪我してましたね。何かやったんでしょうね、戦いが。
なん野生だな。
でもこれは皆さん本当に注目してください。今後猫の金玉はマジで綺麗っていうかかっこいいですよ。全ての動物の中で多分一番と思います僕は。
でもタヌキも玉のイメージないですか。
誰ですか。
タヌキ。
あ、
あのタヌキは、ね、もうイコール金玉みたいな感じだもんね。
でかすぎるからってこと
かな。なんか金金タヌキの金玉はみたいな歌もあるぐらいでしょ。
しがら何焼き、しがら焼き、なんかあるさ、タヌキの焼き物で有名なの。
ああ、なんか居酒屋の前とかに置かれてるようなやつですか。
あ、ね、あれはもう完璧に金玉がね先頭立ってるぐらいですよね。
あのジブリの作品で平成タヌキ合戦ポンポ
ポンみたいな、 はいはい、
あれでめっちゃうろ覚えなんですけど、金玉の皮広げて空飛んでた気がします。気がします。あのムササビみたい
な。なるほど。
パラグライダー。
いや、でかすぎるだろ。
シンがよく言うこの何かを武器にするっていうパターンの典型的なあれなんです。まあ、武器、どの武器かっていうかね。補助系の武器、はいはい。補助系の武器なんです。
たぬき合戦チンポコだもん。う
ん、まあ、でも本当注目してもらいたいですね。
ああ、いいな。うん、それはでも今まで注目してなかったんで、もしかしたらあれかもしれないですね、業界では有名みたいな。
いや、あ、可能性あります
ね。例えばセンダリーナさんとか、うん、まあ、この猫の専門的にやられている方は、うん、もうそれはもう 今さらみたいな、猫といえば金玉でしょみたいな、
うん、日給みたいな感じ、
肉球か金玉かで分かれるみたいな。
マジであれキーホルダーいいかもしれない。俺マジで思ってますよ。でも本当に
猫の金玉キーホルダー、
金玉キーホルダー、
まだなんか縁起は良さそうですね。招き猫もあるし、
いやらしくないんですよ。かわいい、あれがかわいいし、なんかいや堂々としてるっていうか、
あ、肉球にもう飽き足りない人たちが来るかもしれないですね。
のその向こう側行った人かな、肉球のもっと欲しいよっていう人が金玉に行くかもしれないです。本当に。
ああ、うん、もうもっとマニアだぜみたいな、うん、
これ多分今あれですよね、あの桃先生いとこのこと聞いてる可能性ありますね。こういう下系の場合はね。
いや、もう下系の場合基本聞いてますし、うん、基本下系の話も多いですし、
研究してるかもしれないです逆に、ね、
あ、
見ようっつって、
あ、はいはいはいはい、
猫をデッサンしてるかもしれない。
メモ帳持って、
間違いない間違いない。
研究熱心の方なんで。
いや、ただの危ないおじさんになっちゃってる。
やばい、4コマでキーホルダーで金玉やってるかもしれないです。
いや、やってるか、
バレない程度の。
誰が長官から金玉見たいば。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
水曜オリジンアワーやっております。さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。はい、はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はいはい、
そういう企画でございます、うん、
はい、
ね、先ほども話に出ておりました我らが桃心先生の、うん、作品でございますね、はい、それではいきましょう。1コマ目、うん、雨が降っていて、もうゴロゴロ雷も鳴っていて、うん、でキジムナーが、洞窟の中から、何やらおまじないを唱えております。
おまじない、
おまじない、コアギヌシチャデイビル、コアギヌシチャデイビル、まあ、クワの木の下ですよという、
あ、はいはいはい、
おまじないを唱えていて、うん、で2コマ目、ピカーッと、雷が落ちましてキジムナーに直撃します。うん、ギャーとキジムナーに直撃しまして、うん、3コマ目、雷よけのおまじないを言ったのにどうしてと、うん、僕も初めて知ったんですけど、うん、まあ、1コマ目の コアギヌシチャデービル、クワの木の下ですよという、うん、まあ、この方言が雷よけのおまじないだったということですね、
うん、
で、なぜ直撃したのかどうしてというので4コマ目どうなるという、まずこれケイジャさん、このおまじないは知ってました？
いや知らないです、
ね、だからこれがそういうおまじないがあるっていうところがまず一つと、
クワ、
うん、
の木の下だ、
クワの木の下ですよっていう、まあ嘘をついてることじゃない、洞窟に本当はいるけど、
あ、今クワの木に直撃せえってことか
じゃないかな、
こっちじゃなくて、
うん、
今洞窟の中でこのまじないしたら、
うん、
洞窟に落ちたってこと、
はい、まあまあ洞窟の入り口だから、なんかうまい具合に洞窟の入り口の
方に
バーッと、うん、
はいはいはいはい、
直撃したというね。
お、
まあ、最近雨もいっぱい降ってますし、
うん、
雷落ちるようなことも多いですからね、
うんうんうん、
はい、
雷様じゃなくてお空の、
はいはい、
地上にいる伝次郎先生だった。
あこれ
実験道具を持ってこう、
実は科学だった、科学だった
で、いや、あの伝次郎先生でもそんなにすごい雷は落とせません、違います。
あ、でも生きてるんでしょ、キジムナ。
キジムナは生きている。
じゃあもう静電気レベルじゃないですか、もしかしてビリッていう。
いや、これはね、うん、あの妖怪ですから、キジムナは。でも、うん、ただ雷さんっていうのは、まあいい発想かもしれないですね。
やばい、当たるかもしれん。
あ、じゃあお願いします。
へそ系か、へそ系、
へそ系かはまだ分かりませんが、どうでしょう。
へそ、へそではないか、へそではないな。
もう意外にシンプルですね。もう
4コマ目、
4コマ目、まあ、雷さん、
おまじないしたのに、うん、なんでここに落とすんだと、
はい、
ガジュマルに落とせよと。
今じゃあ桑の木、
桑の木に、
はい、
桑の木に落とさんで、あ、うん、なかったのかな、なかった、近くになかった、
桑の木がなかった。あ、違います。こちらツイキャスでも来ておりますかね、
うん、
チッチこと眠りビメさん、
お、
桑の木の葉っぱがキジムナーの頭にあった。
あ、
あ、あ、これトンチですけど違いますね、
はいはい、
そしてつよしゴーダさん、キジムナーの巣貝がへそ出ているから、うん、雷様が取りに来たんでしょうか。お、
へそ隠せって言いますよね、そうい
うの。違いますね、へそ関係は違いますね。そして、旧ぐしかわ氏のお礼さん、
うん、
キジムナーのチンコが猫のチンコみたいになる、うん、何の話してれば。
おお、
なるほど、
タイムリー、う
ん、いえ、キジムナーのチンコの話してないから今、うん、
見にくいですよ。人型のチンコは見にくいですよ。
いやいや、そのチンコの話は。そして旧ぐしかわ氏のお礼さん、このチンコの答えをする前に容姿当てるぞという振りもしっかりやっておりますね。
なるほど。
いいよ、丁寧にチンコに振らなくて。
違う、
違います。
雷が当たって、
雷が当たって、
意外と冷静さ。
うん、そうだね。雷よけのおまじないを言ったのにどうしてと。
キジムナーが髪の毛触りながら、
うん、
キシムナーって言った。
お、どうですか。
もうキシムナー。
いや、そんなほんわかしたオチではありません。まあほんわかしたオチではあるけど、はい。
どう、
ダジャレではないか。
ダジャレではありません。ヒント、
シンプル、うん、
ヒントは雷様出てきます。
あ、出てくる。
はい、
とうとう出てきたんだ。
いや、満を持してではないですよ。
雷、
はい、雷様が、雲の上で何かをしております。
あ、
なんでおまじないが聞こえていないのか。もうここまでいったら
サスケがかな。サスケが千鳥をやって、雷様じゃなくてサスケの必殺技の千鳥を炸裂させたの
か。いや、これ桃地ザブザ心じゃないよ。ナルト関係ないんだから。桃心先生の作品だから。これ
違うか。
俺当てていいですか。なんかこれじゃないかって。
お、
風神と喧嘩してた。
あ、違います。
あ、
違
うか。
うん、円楽さんから、
はい、
高木ブー、高木ブー。
お、
あ、
違います。高木ブーが答えて難しいでしょ。
緑ですよね。
旧ぐしかわ氏の俺さん、分かった。雷様のチンコが猫のチンコみたいになる。いや、猫のチンコ言いたいだけやじゃん。
すいません、俺さんこすりすぎなんですよ。せっかくの俺のチンコ、
チンコだけに。これね、
うん、
チンコ関係ないんでね。
シンプル、
もうシンプルっす。聞こえてないんですよ、おまじないが。
うん、
はい、もうなんで聞こえないのか。もうじゃあ大ヒント、今もう僕たちみたいなことです。
僕たち、
正解です。
あ、
雷よけのおまじないを言ったのにどうしてと。4コマ目、うん、これは何ですかね。ヘッドホンで、まあ、音楽を聴いていて、
なるほど、
おまじないが聞こえていなかったという。
今風のってことかな。
オチですね。
雷様も、はい、ヤングな雷様なのかな。
世代交代します
ね。ノリノリでね。
ああなるほど。
そして、チッチこと眠り美名さん、雷太鼓の音で聞こえてなかった。あ、円楽さん、豚のチンコはドレルみたいになっている。何の話してればチンコトリビアいいんですよ急な。はい、ということで、正解は雷様がヘッドホンをして音楽を聴いてておまじないが聞こえなかったという、うん、ことでございました。
いや、はい、すごいな、
ね、皆さんもクワギヌシチャデービル、うん、はい、覚えてみてはいかがでしょうかという、
はい、
時期的に ね、
はい、ね、勉強にもなりますね。
ちょうど家にクワの木が3本生えてるんですよ。
おお、
1本はもうちゃんと破壊したんですけど俺が。
あ、これ最近言ってましたね、なんか切ったってやつ、
まあ、昔よ。
ああ、
あれはまた別よ、もっとでかいやつ。
あ、別の木ですか、う
ん、
はいはい。
最近またちょっとガッサガッサ言ってたんでは
いは、
叩き切ってきましたけど2,3 日前ぐらいで、
はいは、
またちょっと根っこっていうかまだ太い幹が残ってるんでやってやろうかなと思ったんですけど、
はいは、
雷落ちるってことは切らない方がいいんですかね。
これも一本残しといて、うん、
じゃないと家に直撃するってこと
ですか、ね、可能性あるんですかね、もしかして。
だからもう、まあ、昔の人の言い伝えではってことですよね。
一昨日ぐらいめっちゃ鳴ってたさ、雷。
鳴ってましたね。
恐ろしいぐらい、はいはいはい、久しぶりに。大丈夫なんですかね。
残した方がいいんじゃないですか、
ね、いいのかな。
クワの実も食えるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、
あの赤いやつ、
赤か、まあ、紫とか紫に近いかな、ね、
まあ、確かに。じゃあちょっと考えておきましょうね。
そうですね、う
ん、はい、まあ、特にオチは面白い。爆笑でしたね今の話。いやいや、大爆笑の話でしたね。
何が急にしどろもどろのテンションになったんですか。
クワの木の話爆笑ですね。
いいよ急にハンドル切らんでびっくりしたわ、はい、ということで、はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
はい、それでは行きましょう。
はい、
新コーナーっぽいコーナー、目覚めよケージャージーの世代。
よいしょ。
じゃあ、あのダムの貯水率も準備しててくださいね。
あ、そっか、いつものやつやってなかったですね。
さあ行きましょう、はい、ラジオネーム整理整頓さんからいただいております。
ありがとうございます。
目覚めよケージャージ世代、先ほどタヌキの金玉の話があったので、今回はケージャージ世代よりももっともっと古い江戸時代の話。
江戸時代、
タヌキの金玉八丈敷という言葉があります。これはタヌキの金玉、まあ袋ですね、金玉袋のように大きく広がったものに対しての例えです。八丈敷っていうのは、まあ、八畳、畳ね、八畳を敷いてあるよ
って。めっちゃでかいやし、
うん、4坪ぐらいかな、たぬきの金4坪。
坪換算いいんすよ。
江戸時代の金細工っていうのは、金細工っていうんですかね、の職人が、金箔を作る際に4グラムにも満たない金をタヌキの皮で包んで叩くと、その金が畳8畳の大きさにまで広がるということから、大きく広がったものの例えに使われるようになったと言われています。
すご、
浮世絵師の歌川国吉が描いたタヌキの浮世絵がめっちゃシュールなので画像を添付しますということで、
歌川さん
もう有名ですよね。
この絵ですか。
この浮世絵師、宇田川国吉は有名ですよね。
ほー、
いや見てこれリアルすぎるな。こんな広がる、魚も取ってるよ、4人ぐらいで金玉広げて網みたいにして。
これタヌキが自分で自分の金玉広げてるじゃないですか。
そうなの。
一人血出てないですか。
血根元が赤いやつが。
確かにふんどしじゃないっぽいね。
これマジでムササビやし、ムササビよりもなんか広がってるよ。
タヌキの金玉広げて鳥を取ってるんですよこれ。
いやすごいなこれ。
すごいな。
なんかもうそれこそなんかナルトのガーラの砂忍術みたいになってるな。
いやガーラの一尾のタヌキですよ。すげえな。相撲を取る時の絵もありますね。タヌキの土俵がタヌキの金玉の皮で。嘘だろ。
どういうテンションだろこいつ。
何してればこの人。
なんで自分の金玉の上に乗って相撲を取ってれば。
この人がね、金玉担当がいたんですね。金玉袋担当が。
あと江戸時代の金細工の職人が金箔を、金をタヌキの、
はいはいはい、
金玉で叩いたみたいな、うん、包んだでしたっけ。
タヌキの皮で包んで叩くと4グラムの金をね。
ひどシンプルにひどいな。
叩いたら広がって8畳ぐらいになるという。
いやボロ儲けじゃないですか。
すごい 4g のね金を。いやすげえな。
すごい。じゃあこれ宝くじもタヌキの金玉に包めば、
うん、なんで金玉になったんかな。タヌキそんなにメジャーなのかな。 タヌキの金玉って見たことないからわからんよな、タヌキってな。
お、確かに
タヌキとよアライグマもよくわからんば。俺そういえば
アライグマ、
なんか似てる感じがして。
あ、確かに
確かに。
お、うん、アライグマの方がシュッとしてるイメージですけどね。
あ、顔が、
顔が、
へえ、そうなんですね。
タヌキも一応クマ科なんですかね。
ああ、なるほど。
ああ、むずいな。
アライグマとか言うし、
ね、イタチとかな、近いかな。
うん、さあ続きまして、新都市家のお二人、ケイジャーさん、おしろくまさん、こんばんは、はい、東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
最近ひよちゃん、まあ、旦那様ですね、のフェイスブック友達がセアロガイおじさんにハマっているという内容の投稿をしてました。ブームは続いてるんですね、よかったということで、
うん、
そんなにすごいんですね、やっぱり。
いや、もうまだまだ上り調子で、
どんどん近づいてますね。もしかしてプーチン大統領も見てる可能性ありますね。
プーチン大統領、
プーチン、
いや、最終目標何なんですか。
令和の予想来てますね。
お、これは新コーナーっぽいやつだ。
新コーナーの、ケージャーさんちのお庭の猫が増える
大正解じゃないですか
マジだ
確かに
2匹になってましたもんね、
昨日届いてますよ、このメール。
お、すげえな、
すごいな。あ、加藤ちゃんさんが時放ったんかな、俺ん家に来て。
いや、そんな暇じゃないですよ、国分寺からわざわざ
予告を、
具志川まで行って、
うん、可能性あるよ、
当てるために。
ね、なんか千田リーナさんいるから、お願い、話解き放ってきてっつって。
いや、どんな暇な2人なんですか。
あの2人もくの一だからね、あの2人。
いや、何忍者設定なその、
目覚めよ軽ジャージ世代も来てますね。昔夜に軽トラでラーメン屋が回ってきたら、ラーメン鉢を持って買いに行かなかった。そうだったそうだった、昔は使い捨ての容器がなかったしね、鉢を持って買いに行ったよねという人も手を挙げて、はーい、ということで。
これはいいっすね。これ今やったら流行るんじゃないですか。
豆腐みたいな感じってことです
か。なるほど。あ、それも確かにそうだ。
ラーメンも全部もう一式、まあ、スープとかもってことでね。
ってことなんですかね。
持ち帰り、ラーメン持ち帰りの。
はあ、いいな、これは流行りそうだな、エコだし。
そっか、じゃリア、あれ、チャルメラのあのおじさんもリアルなんだ、あんな感じだったんかな。
あれも
器なくて。
あ、そっか、あれはただの屋台。
屋台で一応器があるみたいな。確かにその場で食うわけでもなくて、ただこのテイクアウトだったら自分の器持ってきてみたいな感じなんですかね。
昔のラーメンいいっすよね。うまそうっすね、漫画とかで見ると。
あ、屋台のね、
銀河鉄道999の、
あ、はいはい、あ、もうね、
ラーメンとかうまそうじゃないですか。あれ
松本零士さんが書くラーメンは美味しそうなんですよ、マジで。確かに鉄郎が食ってるのもうまく見えるのかな。
そうですね、
うん。
さあ、エジプト情報も来てますね。ひよちゃんとお揃いで買ってエジプトで被ってた帽子、帰ってきて洗ったらひよちゃんのだけ縮みました、呪いでしょうか縮む帽子、どう、キャップ型ってことですかね、ニット、キャップ、
ニットっぽいっすよ ね、縮むって。
お、
いや、もうこれはもう呪いで決定じゃないですか
いや、やっぱ簡単さよ処理、
ジプトの呪いが、
ツタンカーメン、
カーメンの。
でも縮むってなんかエジプトとかってなんか麦わらのイメージじゃないですか、砂漠の、
暑いから、
うん、違う、あのなんかラクダとかがいて、
あれはあれ、なんかのターバンみたいな巻いてますね、砂漠の民は。
あ、あれか、ターバンか、麦わらじゃないか、なんかな、じゃあニットのなんかあったんでしょうね、帽子が、
すげえ。
でもエジプト情報尽きないですね。
いや、尽きないんじゃないですか。
すごいな。
だから一回行ったらこうなるんですよ。
でも僕なんかが例えば台湾情報っていうのをやったとして、何週続けれる？
なんかルルがね続けるる。
いや、そう
だ、でも俺たち
は風邪薬が、はい、
弾丸一泊二日だし、
はいはい、
ゆとりがなかったってことですか。
あ、で加藤ちゃんさん死に行ってたんでしたっけ。
いやらしいとこも行かんかったし、エロビーしか見てないからあのホテルで
見たなエロビー流れてたな。
エロビー、日本のエロビーが流れてるから、
あったな、
なんでよやってなったけど、
なんか有料チャンネルでもなく、館内放送みたいな。
担当決めたんだよ、いろんなジャンルがあって。
座る、あ、寝床ってことですか。
いや、俺がチャンネルしょっちゅう変えてたから、
はいはい、
エロビーの種類がいっぱいあって、
はい、
若いギャル系は多分シンナって、これはじゃあシンナっつって、
はいはいはい、
でなんか他のストーリー系のやつはシュリナっつって、
はいはい、
で豊島のあのおばさん系は俺なっつって
適材適所でし
ょ完璧な振り分けを
これ
振り分けたからどうってことはないですけどね
そうそういや、交互に部屋を出たわけでもないし
特にね、
なんで振り分けた
の。普通に2人から注文があったわけでもないけどね、
ということで。あ、そっか、ラブホに泊まったんでしたっけ、違うか。
あれ、
いや、 ビジネスホテルじゃん、あれ。
ああ、ちゃんとしたビジネスホテルだけど。
俺もまだわからない。加トちゃんさんの情報で、はい、たまたま入ったらラブホだったっていうのもあったから、
ああ、なんか
あんのかなと思って、後から気づいたら、あの、受付の兄ちゃん、まあ夜だったけど、
はいはい、
やたら静かに喋ってたさ。
はいはいはい。
で、なんか3人だけど大丈夫みたいなのも OKOK 言うから、意外とラブホだったのかなと思ってしまって。で、隣の壁も、めっちゃシャワーのと鬼だったの覚えてない？ゴーッつってめちゃくちゃなって、あ、何か起きたんかなぐらいの。
マジっすか？
覚えてない。
あ、覚えてないですね。
入り口に変な人形が置かれてたのは覚えてます。
え、
覚えてます？
それ覚えてない。
あ、それもなんかあった気すんな。
俺なんかと
全部うろ覚え。
背丈ぐらいの、
あ、
ようこそみたいな、寿司三昧みたいなポーズ、
ロビーみたいなところに。そうそうそう。あ、はいはい、
シュールな人形があったなって。
なるほど。宇宙空間でのエッチを連想させてたのかな。じゃあ、
いや、シュールさよや。
もしかしたら
なんで宇宙でセックスしてれば、うん、
まあ旅はいいことですね。はい。
ざっくり。
さあ、よそも来てます。ダム 89.1%、 ショーの体重 46.7kg、 桃心先生が今日描かれたマヤ2と、わちゃこさんにも来てますね、先日は八重山モンキーのライブ一生させていただいてありがとうございました。ではでは放送ちばってね、ということで。
いやいや、わちゃこさん聞いてますかね、これ。
業務連絡
こっちの。
八重山モンキーさんっていうなんかバンドなんかあるんですか、ライブっていう。
キーヤマさんの、うん、あの、りょうささんがやってるバンドですかね。またキーヤマさんとは別に。
あ、すごい、そういうことなんですね、じゃあ。
東京でレバったんですね。
うん。さ、ということで、以上でございます、ということで、あとはメールお願いします。
はい。はい、じゃあ、それでは、メール紹介していきたいと思います。
はい、
お番です。センダリーナです。
はい、
業務連絡です。
お、
国分寺の加トちゃんさん、宜野湾のドイツ菓子レーゲンスで新作ケーキが出ています。そのうちの一つ、タンザニアチョコレートというケーキはチョコレート好きのひよさんにおすすめです。かっこおすすめです。他のケーキはまだ食べたら感想をお伝えしますね。ちなみにソフトクリームも美味しいですよ、とのことです、と来ておりますね。
タンザニア、え、
タンザニアチョコレートというケーキが美味しいと。
全くうちのラジオ関係ないしな。
ね、タンザニアどこ。
本当に業務
で、いや、でもこれはあれですよ、僕なんかのまたリスナーさんの黒い竜巻さんの行きつけのところですから。
あ、
国分寺の加藤ちゃんさんに見せかけて、
はい、
これは黒い竜巻さんにこっちに差し入れをしろという裏メッセージがありますから。
なるほど。
竜巻さん聞いてるんかな。
竜巻さん、確かにな、
うん、
最近全然メールはないな。
うん、
うん、はい、ということでレーゲンス、こっち美味しいですよね。
うん、
はい、
誰かがじゃあいつか持ってくるんですかね。誰かがいつか万代さんかな。
万代さんですね。あの、焼きプリンの代わりに。
もしくはレイちゃんさんが。
あ、そっか、レイちゃんさんね。
レイちゃんさん一回買ってきてくれた気もしますけどね、
レーゲンス。
ギノワン
の、俺もケンタッキーのイメージしかないな。レイちゃんさん、
ケンタッキーもすごかったな。
あ、毎回ぐらい持ってきてくれる時期ありましたもんね。はい、レイちゃんさん元気ですかね。
うん、
はい、センダリーナさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてこちらは、予想ですかね、センダリーナです。本日のダムの貯水率、うん、92.5%。
ああ、いいところ言ってます、ね。
愛車の修理代、あ、これこの前
確か
あの修理の駐車場でかかちったっていうやつでしたっけ。11万円、
うん、うーわ、
来ましたね。
バンパーか新品かな。
中古だ。縦看板用のブロック、90円もしくは800円、どっちがいいかな。今から相談しに行ってきますね、ということで後からツイキャス聞きますね、と、
うん、
プレゼントは A 賞11万円、 B 賞背の高いメガネの似合う男性、両方希望です、と、
うん、
いや両方希望してるでしょ結局。
B の方がいいですけどね、豪華ですけどね、人身ですもんね、
センダリーノさんにとってはね、
うん、
縦看板用のブロックってなんですかね。
まあだからの看板じゃねえけど、あれじゃないですか、ブロックじゃないですか、重りみたいな。
あ、違う
か、分からん分からん、なのかな。
でも多分それですよね。そんな安いですか。でも90円と800円って
じゃないですか、分からないけど。
へえ、確かに何の差があるんだろう、うん、
まあ、石でできてるかとかじゃない。
あ、
コンクリなのか、
なんか偽物の
なんか水入れるやつとか、
はい、ああ、
ね、水入れるやつ、うん、あれの方が高そうだな、
うん、
はい、ということで続きましてこちら、新さん、首里、石峰さん、ケイジャージさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は片腕に点滴を打ってもらいました。青葉です。
なら、
あ、体調不良なんですかね。大丈夫ですか、
うん、
この前沖縄が舞台になっているあの映画を見ました。 知っているリスナーさんもいるんじゃないかな。映画小さな恋の歌を見てきました、
う
ん、これから見ようと思っている人がいるかもしれないのでネタバレはしませんが、うん、とにかく感動できると思います。気づいたら涙がボロボロ、映画が終わった後泣いている状態の顔で帰るのが少し恥ずかしかったです。3人は好きな映画やドラマありますか、うん、私は5歳の頃母と一緒にチュラさんを見ていましたよ。 PS、自分の部屋にあるネパール募金代、うん、先週は4784円から、
ね、
今週は5693円に増加。
すごいな、一気に
5600円いきました。
1000円近く。
いやー、これはありがたいですね。もう毎週毎週ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ネパール出張放送ね、台湾に続いて第2弾も目論んでおりまして、ね、うん、募金も大募集しているという状況ですが、う
ん、映画ガンガンいけるじゃないですか、こんな頭、
だからな、
あ
すげー。
で、俺実はこの小さな恋の歌に僕出てるんですよ。
え、
はい、で僕もあの試写会行きまして見たんですけど、うん、いい映画でしたよ。
映ってる、ちゃんと確認できる。
あの僕があの出ているって言っても、あのライブハウスで飛び跳ねる100人のうちの1人で出てるんで、もうこれは相当もう見つけるの困難だと思いますけど。
なるほど、
それ楽しみですね。跳躍力はもう半端ないから
。なるほど。
いや、マサイ族かやん。いや、そんな頭一つ飛び抜けんだろ俺だけ。小さな恋の歌つって、俺だけ頭一個飛び跳ねて、
みんなとリズム合わしきれた、大丈夫だった。
いやいや、そこは
確かに 今時点では歌唱力最低でした
一応ね。
何の歌歌ってるかなと思
って、普通に喋っても何言ってるか分からん
やばいやつや、なんだろこの仕事をしてればいやでも本当に、うん、いい映画っすよ
これ。沖縄だけじゃなかったんですね、
全国
一気にやってるんですね。
はい、
すげえ。
でこのまあ要は小さな恋の歌という、うん、まあ、モンパチの名曲があるじゃないですか、
はい、
それを、まあ、この高校生たちが、うん、なんかモンパチとは別で、
うん、
モンパチがいない世界っていうことで、
うん、
まあ、この高校生たちがその、曲を、まあ、作り上げて歌い上げるっていう、まあ、ストーリーの中にいろいろな
伏
線回収があったり裏切りがあったりとか、まあ、ただの青春映画ではなくていろいろ仕掛けが多い映画なんで、
芯はじゃ出てないパターン。
僕はもう跳躍力がないということ
で。どんなオーディションだったの？はいはいはいはい。審査員が出る。
飛んで飛んでっつって。
全ホレンの CM みたいなの出るでしょ。
やっぱバレたかな。指バレたんじゃないじゃん。審
査員。ああ、バレたか。
いや、エキストラで。
指曲がってかっ
ちゃう。エキストラでこの指の曲がり分からんだろ。
切り取ってやろうかな。
いや、して、どこを目標にしてるの？エキストラ出てから指を取るって、はい、
じゃあ皆さん見てください。じゃあね、小さな恋の歌、
うん、はい、ぜひよろしくお願いします、
うん、
はい、そしてこちら、新とすけさん、けいじゃさん、大城くまさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム食安です。
ありがとうございます。
ありがとうございます、水曜の皆さん、人気作家の林真理子さんも最近ネパールへ行かれたそうですよ。
へ、
小型機でのエベレスト遊覧飛行は40分2万円だそうで。え、
遊覧飛行、
そんなのがあるんだ。生神様のくまり様にもお会いしたそうです。
はいはいはいはい、はい、
あ、わかんないですねこれ。ついでにネパール親善大使を引き受けたので、近いうちに林さんがネパールを題材にして小説を書いて大ヒットしてネパールブームが来るかもよ。早めにネパールで名前を売っときましょうと。
なるほど、
これは来ましたね。
来たね、ネパール行ったんですね。流行ってるんですかねネパール。
いや、そんな感じはしないですけどね。
最近はエベレストの話題もあんまりいい話題じゃないけど出てるじゃないですか、ネパールからっつって。
あ、そうなんす。
いや、もう大渋滞らしいんですよエベレストが、頂上付近が。これで命を落とす人もいて。
渋滞ってどういうこと
ですか？もう詰まってるんですよ、こんなって列になって。
登山者、
だからもう何時間も待たされて凍傷になる人もいるし、帰り道待たされて帰りも何時間もかかってしまう、それで亡くなる人もいるっつって。
これは恐ろしい
な。だからちょっとネパール側からの登山の発行多すぎなんじゃないかっていう、まあ、一つのね、
あー、ルートとして、
あのダメ出しはあるんですけど。
あ、そっか、
エベレストって誰も登れない、めったに登れないのにこんなに列なるぐらい。
すげえ、これなんかもう大名行列みたいになってるじゃないですか。
だからエベレストでこんなってすごい、ね、
デスノートのキラが死んだ時こんなだった。
なんか最後の最終回の最後の方
こんなシーンだったよ。
いるんかな、じゃあキラがね。
多分1年を通して登りやすい時期とかがある。
ああ、はいはい、 確かに夏場とかね。
あ
すごいな、イメージと全然違う。じゃあ、ね、よくエベレストとかってなんか登頂の様子を見るドキュメンタリーとかって、うん、もうこういうルートじゃないところから登ってるのを見るからなんか
人がいないように、
もうポツンと一人でやってるような感じだけど、う
ん、季節とか時期とか選んでやってるかもしれないね、
あルートと、はあ、季節とルートがドンピシャだったらあんなに人いるんだ、
うん、見たいっすね。なんか
怖、
うん、だからああいうところこの飛行機で遊覧して見れるってことでしょ。
ああそれが2万円、
まあ、あの高さまで見れるのか分からんけど、
不思議だね。
ネパールね、
NHK の世界の山々とか深夜やってるのあれみんな好きなんですけど、
ああなんか映像ばっかり流れるやつ、
あんなので全然人映り込まないですけど、
ね、あ本当だ、
どうやって撮ってるんですかね。
確かに、
もうでも死にでっかいからもう
映ってないだけか、
もういる面といない面があるのか、まあさっき言った季節なのか、
なるほど、
うん、CG で消してたら怖いけどな。
あのそれもありえるかもな、
うん、自然だし、鉛筆でシュシュシュって白だったら簡単に消せそうですもんね、うん、人ぐらい、うん、
まあ、は
い、ということで、林真理子さんが言った
と、名前打ってこようじゃとりあえずは
ですね、
うん、
これはちょっと
映画になる前に、
うん、くまり様っていうのが生き神様がいるんですね。
いつもどの宗教か分からんけど女の子だよねあれね、
へ
くまり様って選ばれるわけ、
女の子なんすか。
今回この家に生まれた神様がつって、
へ
何年ももう神様として崇められるわけよ、女の子かな。
あそんなのがあるんだ。だ
もう世間とバッタリこう線引かれるから、でも終わりの時が来るわけですよ。また
あもうお亡くなりになるから、
また あのあっちの家に生まれたからくまりさんが交代になるんだけど、ま、俺もちょっと今、うん、なんていうの、順番は分からんけど、もう終わりだから一気にまた世の中に放り込まれるわけよ。
勉強とかもしない、
まあ、分からん分からん分からん、
血族でもないんですね。
いやもう全然違うみたいですよ。まあでもそのフォローはちゃんとやってると思うんですけど、まあ、家族は誇りさ、
はいはいはい、
うちの子が神様に選ばれたっつって、
うん、
でなんか王冠みたいなのもあったけど、ずっとやってるからこの辺ちょっと毛が薄くなっちゃったりとか
物理的に、
うん、そうそうそう、
なるほど、
とかもあるんですよ、
ま
あ、
それも含め誇りっていう、
多分ネパールそれだったと思う、クマリさんって、クマリ様っていうの、
多分よ、
のも地面も選ばれた時かも外も足で踏めないっていうか、みんな担いでその屋敷ま で外も出れなかった気がする。
筋肉 もうボロボロなんです
から、中ではどうやってるか分からんけど、あのこの御開帳みたいのあるよ、世間様にこう
手振るみたいな、
見てそうそうそう、あったと思う多分、
なんか自由はないみたいな方なんですかね。
俺のこの情報で5割は嘘だと思う。
嘘かい、
一応でもほとんど
ラジオで嘘言うんじゃないよ、
そんな感じだったと思う、そんな感じ。
なるほど、はい、ショックアンさんありがとうございます。そして、あと1つ水曜オリジンアワーの皆様へ、ラジオネーム目の下のクマさんです。
どうも、
はい、今日は旧具志川市の俺さんのイラストを送ります。
ついにリスナーさんを、
ね、火曜の4コマ漫画に歯医者の先生でケイジャージさんを登場させましたよ、気づきましたかと。
あ見ました、
出てましたね、
確かに、
いろんな仕事してますね。
あと、うん、告知イラストマイクの数が足りなくてすみません、これから徹夜で訓練します。いやいや、いいんですよ、本当に本当にやめてください。
冗談ですよ、
このまんまがいいんでね。
はい、今か上等です。
それでは来週のトークライブで以上と、旧具志川市の俺さんの、うん、チンコという、うん、令和の発表みたいな感じでチンコっていう、
これ今書いたんじゃん。
だから今でしょうね、
猫もいるし、
しかも旧具志川市の俺さんはどこで顔を見たのかわからないけど似てますね。
似てる、
すげえな、もう、
はい、
そんなカラー今パッと描けるんだ、
すごっ。来ておりますんで、こちら、はい、ちょっと大城さんが画面に出せそうな感じなんですかね、もしかしたら、
うん、
じゃあそれではその間に、発表いきましょうか。
さあ行きましょう、
はい、
じゃあまずは、体重からいきましょう。すっとこどっこいそばしょうの本日の体重 46.7 キロ。もう安定のね、
うん。正解者はなしですか。
正解者はなしですかね。
なしですね、
はい、
なしでいきましょう。
さあ
なんか、うん、まあ、そんなに今日も滑ってるメールなんで、
46.7キロ、
うん、当た
っ、加藤さん正解になります。
おめでとうございます。
当たってる、ちょっと読みますじゃあ、
はい、もう
進行ほやほやですからね、
本日の体重は 46.7キロ、お昼はちなみに人参しりしりを食べました。最近ミスチルのライブに行きました。
お
生桜井さんを見ました。歌のライブは初めて行きましたが、知らない間に飛び跳ねてました。さすが歌の力でした。自分も頑張って歌手になりますということで、
いやいや、どこに目指してれば。
大爆笑のメールがね、
どこがよや、
来てましたけども、
笑ってなかったやし。
さあ、そして行きましょう。本日の沖縄のダムの貯水率、
はい、
97.4%。
めちゃくちゃ増えてる。
いや、増えましたね。雨がね、
効率がいい。空梅雨なのにダムの貯水率が溜まるというね。
中身の雨が半端なかったんでね、
はい、
ダムマンが少し油断して溺れてましたというはがきが。
いや、 100% でも溺れるんだ。
もうしょっちゅうお見舞い来てましたんでね。
いやいや、来てるんかい、はいはい、ということで、来週はトークライブですね、
はい、
ありますんで、大林浩二さんゲストに招いてのラジオもお楽しみにということで、よろしくお願いします、うん、
はい、
はい、明日はベンビー会も沖縄市でありますよということで、また来週お会いしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助、
新戸助、首里石峰と
ガチガチのセックスシンボル K ジャージでした。
だったな。ありがとうございました。